オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。4月4月28日日曜日、時刻は18時32分、435回の収録でございます。相変わらずツイキャスをしながら撮るシステムをやっております。今日オルネポ通算、びっくりしましたけど、オルネポ通算なんと、はい、666回目でーす。どうも徳光加藤です。666回となんか切り番ですね。はい、これあれですよね、確か。オーメン確かね。どうも徳光加藤です。そんなやつだったと思います。オーメンって666かなんか、なんかもう話は忘れた。頭の中に数字が書いてあったなんかシーン思い、なんかそんなやった気がします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークが始まっております。始まっております。僕は、カレンダー通り休みになるので、明日も休みで、久しぶりずっと土曜日仕事をしてたので、昨日も仕事だったんですけど、やっとね、世の中すごい人は10連休ぐらいするらしく、みんな伸び伸びやってると思いますけど、だから30と1、2は仕事よね。確かね、30と1、2仕事して3、4、5、6休みます。はい。よろしくお願いします。あ、キタキタカフェがこの前、そうそう、実はね。そうそう、あ、サインドさん、オーメン、トラウマ。ああ、なるほど。世界の椿ライドは。そうそう、うさこはなんか言ったよね。これが2月22日じゃなきゃいかんみたいなこと言ってた気がしたけどね。まあ、さあですね。今週はキタキタカフェも出たんかな？知らんけど。出てるんですか？出てないんですか？出てるね。223フレーバー、そう、1個ね。うさこの秘められた才能、35分にわたり、おばさんもやっております。おばさんも伸び伸びね。だから、おばさんでおなじみですけど、今日、この後、20時、キレートの収録がありますんで、第3弾ゲストをお迎えして、収録をします。はい。すっかりスカイプの、収録 URL を送り忘れてまして、さっき送りましたんで、全員手ぶらです。はい。まあ、上半身裸のことを指しませんが、全員手ぶらで収録するということが確認されました。何もないですけどいいですかというメール。いやー大丈夫ですよ。僕らも何もないですからっていうこと。そんな収録がこの後行われ、5月は、木曜日、21時からまた、十何分楽しくおしゃべりして、1分ちょっとだけお届けするというキレイとやろうと思ってます。はい、よろしくお願いします。そんな、生活、ポッドキャストライフでございます。まあ、いいか。最近、ね、まあいいか。またオンライン飲み会とかオフとか収録、まあ収録載せても載せないでもいいですけど、あ、載せないね。こういうのが良くないですよね。もう言わないことは言うなというやつ。で、僕もポッドキャスト収録の心得みたいので、前置きが長すぎるとか、そういうの良くないみたいなこと確か言ってた。すぐ本題に入れとかね。本題に入れとか言って。なんかね、あれ、ヤーレンズのオールナイトニッポンゼロが昨日やってて、前回お試しでやったのが好評で、レギュラーになったんですよね、オールナイトニッポンゼロ。それも、毎週はちょっとエネルギーを使うので、最後の土曜日だけやりますみたいなヤーレンズ。昨日もやってたんですけど、相変わらず、メールを読まない、下りが、引き続き行われ、K ダッシュね、オードリーの事務所の人なんですけど、 面白かった。で、何々といえば何々、何々といえば何々、それはそうだ、ずっとだから、出てくるワードを拾っちゃ、そっちに脱線していって、結局本題に入らないとかね。それもラジオだっつって、お前らの本名知ってると晒すぞとか言ってましたけど。で、なんか、お叱りが来てましたけどね。早くメールを読めとか、ラジオはそんなんじゃねえとか、なんか言うのも来てたけど、戦ってたのが面白かったなと思って。まあ僕それを真似したわけじゃないですけど、はい。な、テンション。高く。まあでも、そう、オンライン飲み会をしたいなって言いながら、日付も決めず、このままだらだらと、なんかもうさっきまで僕も昼寝してたんで、野球見ながら。あ、やべえと思ってね、収録しなきゃということになっております。これ、ツイキャスやってますけど、わかりますかね？わからないですかね？メガネを買いました。9900円？レンズ込みって書いてあって、支払った金額は2万円というね、ジーンズで。これで、まあいいかと思ってたんですけど、まあいいかと思ってたんよっていう、ことを会社の人と話してたら、会社の人全員が、そらいかんやろ、理由がわからないなんてって言われた。金持ちかみたいなツッコミになったんで、ちょ聞いてくるよ、つって。昨日仕事終わって、メガネ取り行って、これ9900円レンズ込みで、5500円のオプションが2つついてるんですけど、これ何なんすかね。ブルーライトカットの金額は確か言ってましたよね、つって。何すかこれサポートレンズ代5500円2つって。あ、これ近くを見るためのレンズは、近くを見るためのレンズは、特殊でなんか追加がいるんですと。で、ブルーレイトカットもいるんですと。ああ、そうそう、ベリダイ、そう、それ。レンズはと、だから特殊レンズなんだって。近くで見る用のメガネって。なので、レンズ代込み9900円は、プラス1万円ちょっといただきますみたいな。で、なんか割引が効いたかなんか知らんけど、もう何個もメガネ作ってるんで、ということですよ。はい。で、なんか、また買いたいメガネがあって、もう一個買おうかなと思ってる。僕今お出かけ用のメガネは、超光レンズなんですよね。外出ると、紫外線浴びるとグラサンになるやつなんですけど、グラサンの色が濃すぎて、なんか、グラサン感が半端ないです。もうちょっとちょっと素顔的な、いやらしいレンズにしたいなと思って、眼球が透けて見えるグラサンみたいなのがかけたいんですけど、で、ジーンズはレンズパカパカもあるんですよね。超光じゃなくて、はめてるレンズと、脱着式のグラサンが磁石で引っつくみたいな。あれがなんかコラボのメガネがあって、スノーピークかなんかわからん。ドライブ用、アウトドア用みたいな、その、サングラスが付けられますよ。メガネか。それが売ってたんで、あれ買いたいなと思って、確かね。なんかいろいろ、はい、なんか出てますよ、これ。ビームスコラボ？ビームスコラボメガネレンズ買った。おー。ベリダイはメガネ市場？メガネ市場ってあれか。誰やったっけ？吉岡里帆ちゃんね。吉岡里帆ちゃん、事務所、ね、大変になって、独立するんかなんか。よね、確かね。こんな感じでずっとやられんでも確か話がどんどんずれてって、本題からずれて、何やったっけみたいになってたって言ったけど。そっかそっか。そうなんや。そうなんですな。まあ。何やったっけ。で、そのパカパカが欲しいなと思って、北海道も行くし、で、ドライブにも最適って偏光グラスに多分なっとないと思うよね。だから、まあ、欲しいなと思ってるという、ことでございます。はい。何を言ってるんでしょうか。そういう生活をしておりますという話をする、ポッドキャストでございます。そうね。ずっとそうやもんね。そういう報告をする録音を自分でやっておりますと。で、ドメイン代支払いましたのは言いました、ね。今度多分ね、サーバー代を払う季節がやってくるんで、支払えば、ポッドキャストは配信され続けると。なんかで、あと、リッスンの新しいフォロワーが増えましたってメールが来て、開こうと思ったら、なんか個人情報吸い取る危ないサイトの可能性がありますので、開きませんって出て、え？ってなったんですけど、なんや それ。なんやろそれと思ったんですけどね。よくわからんすよ。あ、ログアリプスン。ログアリプスン。うん。あ、それ、何？あ、プスンフォローね。確か、リスンね。ありがとうございます。文字起こしアプリでポッドキャストが再生できるやつ。ね。はい。なんかね、最近それ多いよね。危ないよ、これ。開いていいのって言って。で、なんか開く技がわからんで、一番下の方にそれでも閲覧するみたいなのをクリックすれば先に進めるんやけど、めっちゃそう脅しが、なんやろね、今ね。今朝フォローしたの、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日、ずっと買ってて見てなかったバカリズマン、見まして、佐久間さんがオールナイトニッポンで面白いって言ってた、バカリズム今忙しくて、セリフ覚えたり稽古する暇がない、ドラマ出たりしてるんで、結局プレゼンショーみたいな感じで、画面を使って、こういうものについての私の案みたいな感じでこうやるやつ。めっちゃおもろかったね。やっぱ天才やね。で、最初、前説も自分でやるんですけど、スマホの電源をお切りください。これ、を考察していくみたいな。めっちゃ面白かったね。なぜスマホの電源をお切りくださいと言って切らない人がいるのかみたいな感じで。で、この人はこうだからこうで、こういう思考でこうなって結局こうで、めちゃめちゃ面白かったっすね、あれね。それでは始まりますっていうである前説がめっちゃさすがやなと思って。で、最初にこの2、3週間で考えた、ことを今から皆様に発表しますみたいな。だからずっと温める時間がなかったっていうか、一年間やれ、準備とか、できなかったんで、忙しかったんで、みたいなことですけど、それでもあそこまでできるってやっぱすごいなと思って、めちゃめちゃ面白いですね。最後のグルメリポート、食レポかをする技を皆さんに教えます、みたいな。パンドラの箱を開けます、みたいなことも、5月12日まで、配信してるので、バカリズム案。アンは、案内のアンね、ご案内のアン、うかんぶりに女のを聞いて書いて、案内、バカリズムアンっていうのが、チケットピアかなんかのライブストリームかなんかで見れる。3500円ぐらいで配信見れるんですけど、もう一回見ようかなと思って、1時間半ぐらい。天才。めちゃめちゃ面白い。で、マクマでも V が流れるんですけど、これについての案、あれについての案って一個ずつやる、ネタとネタと間みたいなところで VTR が流れる転換じゃないです。ずっと同じ立ち位置でやってるんですけど、その一回暗転するときに流れる V があって、それも面白いっすよね。全部バカリズムなんですけど、前説も幕間も、演者ももちろん全部、だから企画も、もう全部バカリズムっていうのがすごい。絵を描く人は、他に、バカリズムを隠し、あと二人ぐらいいたかな、そのエンドロール見てたら。すげえ、やっぱ福岡の英雄。面白いね。やっぱこう考えるからこうなるっていう、ロジックっていうか、で、パターンと角度とかどんどん変わって、もう絶対天才やん、みたいな。面白かったね。やっぱ、福岡っていうのもあるしね。いいね。ありがとうございます。はい、まあ、そんな、666回でございます。まあ、ゴールデンウィーク、で、昨日で一人辞めまして、また、会社ね、入社して3ヶ月辞めるっていうね、まあ、理由はいろいろあって、いろいろ、まあ、死にたくないっていうのはね、まあ、僕ら死ぬ仕事なので、失敗したら死ぬという仕事なので、まあ、失敗しないようにするから、ルールを守れば死なないんですけど、ちょっとしたことで、危ないぞ、お前っていうね、注意とか、お前これ、俺ら死ぬ仕事やからな、もうちょっとお前っていう、その、注意を、死にたくないんでやめますみたいな。まあ、危ないけど、でもお前、でもやめるって言ってから3ヶ月経つけど、1ヶ月目でやめるという決断をして、で、中途半端でもう1ヶ月半、まあ、月末までやれよみたいな、やらんと困るし、みたいな、その、急に言われても対処ができないみたいなので、昨日までやって、でも前最初の1ヶ月と2ヶ月経ったその今3ヶ月目とあの時の危なさって理解できて慣れてきたら危なくないやろって言ったはいさあそんなもんやからねっていうね、とか言ってじゃあなっつって、まあでもまだね30前半ぐらいなんで お前って言ってないですけど、お前って言ったかな、あの、俺、46歳で、中途採用でこの会社に入って、それまで、ハローワークやらなんやらで、連戦連敗やったんで、あの、なんかフリーターから正社員に転身した子だったんですけどね、その、昨日辞めた子は。で、僕も、そのね、名古屋でトランスミッションの工場にいて、宇部仕事ないぞ、早く戻ってこいって言われて、本当は55歳で戻ろうと思ってたのに、46歳で戻ってきて、本当に仕事が決まんなくてびっくりしてたところに入った会社なんですけどね、ロバート・ゴッコーがこんな会社あるぞ、みたいなんで、まあ、あとは自分の力で受けてみ、つって、まあ入れたんですけど、46歳、体力に自信があります。普通免許あります。頑張ります。じゃあ、どこも取ってくれない年齢がやってくるぞっていう話はしたんですけどね。だ今、30代なんやから、定着して正社員になるなら、ちゃんとそこで、いてもらわなきゃ困る感じの、そんな覚悟で。40歳になった時の何が見えてるかの景色が、大体人生のそこそこ、まあ、そこから挽回はできるけど、みたいな話をね。一応。その頃、どの景色が見えてるか、どっちの方向なのか、みたいなのが、ある程度40過ぎたら見えてくるから、もう、ね、それまでになんとかこう、安定飛行できるように、そんなね、すぐ諦めずに、みたいな話を、軽くね、今のキュッとした感じで喋りましたけど、そんな。で、こんなおじさんが51歳、毎日楽しくやってるんだから、楽しそうやろっていう話はしましたけど。そう。その方が病気にならんよっていう話もしましたけどね。文句ばっかり辛い、悲しい感じの人、みたいなのもね。みたいな。まあ僕はバカリズマンが面白かったという生活になっております。よろしくお願いします。まあそんなとこですか。そんなとこですか。そんなとこ。あとそうそう、男屋、ありますんで、5月12日。5月12日日曜日、多分何時からやったっけ忘れたけど、昼ぐらいからありますんで、皆さん福岡にね集合していただければと。で、前の日の5月11日土曜日が前夜祭で、出演予定の当日12日の日曜日に出る桃なしのスリーマンかエキゾチカおつみさんのバンドと、あとハマンくんのいるヤンキーズのスリーマンのライブが前夜祭と称しあると、ライブアス TV で。で、それは僕前乗りできれば行こうかなと思って、福岡のホテルの高いこと高いこともう全然なくて、結局中洲の方のなんかやっと一個だ、天神界隈はもう高くて取れんで、もう平和大ホテルとか1万円以下で取れるのに今2万近いですからね。なんじゃそりゃと思うんですけど、行くかみたいになったんですけど、まあまあ、当日行くよりは、前日行った方が、当日はどうせ、新幹線で帰らないかんから、ね、しょうがないですもんね。行ってすぐ帰るみたいになるから、前の日しかがっつり飲めんやろっていうのもあるから、ああ、プスン来るね。よほどのことが起きない限りね。僕もだから、ちょっと遅れて、で、その時、ちょっとね、家誰もいないんで、花丸の散歩をして、仕事もして、花丸の散歩もして、で、飛び出しになるので、で、福岡行くね。7時過ぎに着くし、ライブは7時から始まるんですよ、土曜日ね。だから、チェックインするかしないかわかんないけど、遅れてライブに合流するみたいな感じになるので、そっから慌ててライブハウス CB で缶ビール飲み散らかしてみたいなことになると思うんで、まあね、ライブを見に行くんです。お酒を飲みに行くんじゃないんですと言いながら、もうめちゃくちゃ飲もうかと思って。5月12日ね。あと、また、これもね、5月、もう一個、ポッドキャスト的イベントもあるので、これは後日お知らせ、来週に発表できる、お知らせできることがあると思います。各方面で、こういうんなことがありましたって話が出ると思いますので、それに参加できればなと思ってます。はい、そんなとこですか。そんなとこで行きましょうか。行きましょうかってどういうことやんねん。俺のさじ加減じゃないかっちゅうね。はい、よいしょ。はい、桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のさんのオールデザネポン。
ててて ててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のさんのオールデイズはネッポンでございます。第435回でございます。通算オールネポ666回目でございます。ってことはもう皆さんお気づきかもしれませんが、次回は667回目になります。キタキタカフェの、今日配信した感じのパターンの数字のやつ。あとさっきまでホークスがね、みずほペイペイドームになって昨日さよなら勝ちで、今日は延長12回まで行ってたんですけど、どうなったんですか。さよなら勝ちしとるやん、さよなら勝ちしとるやん。さっき12回のとこでもや見るのやめたんですけど、あー相手のあキャッチャーがこぼして、あそうなんや、そうなんや、宇部はねそうなんやをそうなんじゃっていうよね。まあ関係ないですけど、はい、それでは第435回よろしくお願いいたしまーす。
カモンカモンカモンカモンベイビー、草があってケツからチョコチップクッキーだったら、それはへじゃないよね。へへへへへへへが出ると思ったら、それはみ、みが出ると思ったら、ただのへが出る。桃屋のさんのオールデイズだねポン。
はい、お送りしております。666回目。ね。何やったっけ ?435 回でございます。BGM を探しております。だいたい毎回こうなるんですよね。はい。そういうことで、でも今日、妻ジェニファーも夜勤明けで休みなんですけど、確かね、確かっていうか、今日、で、僕は、昨日、メガネを取りに仕事が終わって、ジンズに行ったらもう車の用事じゃなかったんですが、花丸の散歩に、妻ジェニファーが寝坊しちゃったっつって、お父さん、トヨタ行ってくれるって言われて、トヨタヤリス、ヤリスに乗ってるんですけど、なんかリコールの部品の交換が発生してるんで、で、一応台車も頼んだんで、行ってよって言われて、うん、いいよ、じゃあ、今から行ってくるわ、つって、で、トヨタに、で台車すぐもらって、なんかビッツのだから、ヤリスの前がビッツの後継者がヤリスになるのかな、だからか知らんけど、もう塗装の剥がれかかったの台車もらって、でなんか何昔の車の芳香剤の、だからもう臭いと思われるならいい匂いじゃないけど芳香剤できつい方がマシだ作戦みたいな、どんだけ元の匂いがすごかったんだっていうぐらいの芳香剤が2つ、ドリンクホルダーに液体の入った何か染み出るスポンジのようなものから放たれるやつと、エアコンの吹き出し口にはめてるやつのダブル方向でモワってしたやつを運転するというね。でナビのパネルがわかんないんで、なんかずっとテレビが流れてるっすよね。でも運転中はテレビ見れないので音声だけが流れてる。でワンセグっぽいんですよ。どう結局ワンセグだったんですけど、途中で音止まったり気になるなと思ってサンデーモーニングが流れてたんですけど、まあいいかと思います。設定もいじれんから、台車で、とりあえず、あそうだと思って、アイコ主題歌おめでとう記念で、前回だから先週見た名探偵コナンの映画ので、今度コナンがマクドナルドで今チキンタ真実はいつも立つだかなんか やってるコラボやってたんで、じゃあせっかくなんでアイコ主題歌おめでとう記念でコナンのハンバーガーを食べようと思って、チキン立つだの油淋鶏のやつ食べたいなと思ってマクドナルドにそのまま台車もらって行ったら行ったで、あそうやまだ朝マックの時間やんと思って、そして朝メックですよ。でポテトがハッシュポテトになっただけなんですけど、やっぱ人が少ない時間帯、スタッフがね、ポテトあげるのめんどくさいんでしょうね。ってことかと思いながら。で、パンは、何バンズっていうやつ 挟むパンは、いつものやつよりも柔らかいんやなと思いましたけど、あと何が何だかわからんまま食べて。で、せっかくなんで、ちょっとだけ1時間ぐらいか。本読んでないけど、ずっとね、お馴染みでね、Kindle にお金だけ払ってるという、1年間で1冊しか読んでないけど、毎月980円払ってるというね、割と深刻にもったいない Kindle、これ読まない。で、今ね、なんか見ようんです。でね、今日、タイムカプセル社の話、なんか面白いけど、まだ全然読めてないんですけど、タイトル、何やったっけ？これは、ね、読んでました。面白いね。株式会社タイムカプセル社ってやつか。確かそうよ。確かそんなやつ。株式会社タイムカプセル社ってやつね。で、10年前からやってきた社みたいなこと。タイム、なんか、タイムカプセルの代わりをする会社の話。なんか面白いんですよ。だから、何十年か後に、大体、クラスのみんなに届けるにしても、学年全部届けるにしても、大体住所は分かってるけど、何人か届けられない、住所の分かんない人が出てくるという。で、その人たちはその人たちでどんな人生を送ってるのかが描かれてるんですけどね。で、その人たちに届けに行く。でもなんかすごいシステムで、その人たちを特定して、もう見つけて、で、なるべく一人の時に渡そうみたいなところの、序盤の序盤なんですけど、そこまで、まあ、おもろいなと思って、どうなるんや、この先みたいな、の、今読め。あと、それがデジタルで、で、もう一個もう、ラジオ関係の本いっぱい買ってて読んでないから、宮崎さんのラジオでなきゃ伝わらないみたいな分厚い本があるんですけど、それも途中まで読んでる状態を進めているというやつですけどね。で、それ読もうと思って、朝メックしたっていう。で、サンデーモーニングですよ。やっぱ、禅場さんの美しいこと、やっぱ禅場派やね、俺はね。ニュースキャスターは、禅場さんですね、やっぱね。禅場さんのあの綺麗さにびっくりするね、やっぱね。なんか、サンデーモーニング、おじさんとじいさんばっかりやったのが、カラーシさんの、だけが救いだったみたいな、禅場さんがね。禅場さんはやっぱ、なん強烈な、強烈ね、禅場さんね。名前禅場ですよね。日本三大、なんとか場、今日、禅場、的場、大場。で、場のつく名前のすごい禅場さんはかっ、ね。皆さん知ってます？禅場さん。めちゃめちゃ禅場さんは美しいなと思いました。まあ、そんな生活を送っております。はい。で、あと、まあ、全然関係ないですが、もう51歳でしょう。で、今年52歳になるので、で、今めちゃめちゃブリンバンバンボン流行ってるじゃないですか。クリピーナッツの世界的にバズってる。なんかアニメの主題歌かなんかでみんななんか踊っててバズったみたいな。で、最近のインスタの動画でも流れてたんですけど、女の人が、めちゃめちゃ替え歌でブリンバンバンを歌ってるのが面白かったんですよ。なんか自分の胸の小ささを、ネタに自虐のようにしてめちゃめちゃ面白い例えで、めちゃめちゃ、こんなんで、なんか、YouTube でブリンバンバンバン替え歌って言ったらいっぱい出てきた。まあ、どれ一つ再生しなかったですけど、あ、みんなやってんだと思って。で、あんなを覚えて歌えるって、すげえなと思って、びっくりしたっすね。何推し？推し寄せチャンネル。あ、そうなんや。すごいね、みんな。で、僕も、カラオケは好きで、昔はそのラップを歌ってる、大体友達とか言って、お前、そのラップをカラオケで歌うとかもったいねえやんって言ってたんですよ。朗読じゃんって言ってたんですけど、今は、そのクリビナッツ、一曲ぐらい歌えるようになりたいなと思って、もう何年も経つんですけど、で、足りない二人、ね、山ちゃんと若林さんのユニットで、その時クリビナッツが足りない二人っていう、曲を出して、で、そっから、世に、まあ、ブレイクのきっかけになった、足がかりになったみたいな、あれも歌えるようになりたいなと思って、一回、耳で覚えて、 でも無理で、無理って思ったんですよね、もう。で、今も、ブリンバンバンボンとか絶対無理ですよね。ブリンってなんかあの、下を巻き舌でやらないかんとこもあるし。あ、ビリケンもすごいね。あの、裏のリズム。もうだからラップの難しいことね。一曲ぐらい。で、何陣内さんが藤原のいかの結婚式で、ピアノの弾き語りしたかのように、したみたいに、一曲ぐらい丸々覚えたらいけるんじゃないかと思って、必死こいて、で今の、この前不適切にもほどがあるの主題歌で二度寝ってあるじゃないですか。ねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえ、あれを歌えるようになれれば、もうでも僕が覚えた頃にはもう古い歌すぎて、今頃おいさんこうなるんやろ。だからおいさんが流行りの歌に手をつけると、おいさん今頃これちょっと前のやつ歌ってんじゃなるから、怖いけど関係ないよねと思って、一曲ぐらいラップ歌えるおじさんになりたいという今夢が急に芽生えて、あの覚えようとしているという、そんな生活をしているというご報告。あのね、めちゃめちゃ難しいんです。あー、ベリーダー、そっか。打点、あの、点、ねねねねねねねねねねねねねねねねねねあれ、伸びしろか。打点もあるけど、でもね、あの、二度寝がいいね。二度寝が。で、カラオケって、今まで昔のね、昔っていうか、歌を歌う普通のメロディーのある曲、ラップじゃないやつって、大体でいけるじゃないですか。てか、大体で歌うやつが多いっていうか、まあ、それをオリジナルというか、個性とすれば、それで多様性なんでいいでしょうけど、だから、節回しとかが、僕なんかね、原曲をまんま覚えて、覚えた上で、崩していくのはいいんじゃないかと思うっていうか、でもなんかよくある、今よくラジオとかバラエティとかでもよく言う人いますけど、あの懐かしいあのアーティストのライブのあの曲が聞きたいのに、で、あの曲かかって喜んでたら、めちゃめちゃアレンジしてて、原曲のもう元がわかんなくなるような崩し方で歌われて、がっかりみたいな話がよくあるから、っていうのも、まあ、関係ないっちゃ関係ないけど、僕も違和感、ちょっと今の節回し違くないとか思うんですよね。なんか、だから適当に覚えて、なんとか歌詞を辿って歌ってると、なんとなくサビまで行けばなんとかなるさ、みたいな。なんかでも性格が出るよね。だけど大体でいいのか、きっちり覚えたいのか、みたいな。だから、そういう、人間性、だからまあ、お仕事とかでも、あ、やっぱ、大体で歌う人、やっぱこの人やっぱ大体で歌う、なんかだから、何性格が、この人歌うとやっぱこんな感じやろうなーっていう元で飲み会とかで始まると、やっぱりねってなるっていうね。やっぱこの辺適当に歌う人だよね、みたいな。節ま、この辺は大体で行くんやなとかね。上手い下手は関係ないですけど。で、節回しとか、の言葉のはめ方みたいなところが覚えてないけど、自分は覚えてないっていうか、これはこれでもう覚えた、これで OK で歌ってる感じね、えってなる。僕はでもなんかね、原曲と一緒に歌ってきっちり重なってた方がいいと、上手い下手とかピッチが悪いとか、その歌の技術は別なんですけど、なんかそれは気持ち悪いみたいなのがあるんですけど、でラップを覚えようとしたら、そのクリピーナッツの二度寝を覚えようとしたら、何すごすぎて、口がついていかないのもあるし、あと本当にきっちりかっちりその節回しっていうか、完全に覚えて完全にぴったりはまんないと、言葉が詰まりすぎてるから、適当に何愛してるじゃなくて、愛してるーって言う、愛してるーを愛してるーって言うてもいいみたいに、ごまかせようがないっていうか、もうきっちりその通りにはめて喋ん、歌っていかないとラップは、だからもう本当にちゃんと覚えてちゃんとはめないと歌えないんだなっていうのが、つくづく思って、これだから、なんちゃってで歌おうとする人がラップは覚えられない説じゃないかと思って。多分無理よねと思って。まあでもなんとか力技で行くんかな、そういう人たちって、わからんけど。いや、これはむずいなと思って。 多分今年中に覚えられるんだろうか、覚えられるんだろうかっていうか、歌詞を見ながら酒飲んだ状態で、もしスナックとかで調子乗って入れて歌えないとか、だからそのリズムが難しいですね。で、まあ、R指定さんのリズムがすごすぎるかもしれんけどね、だから完全に体に染み込むまでに相当かかるんじゃないかと思いますけどね。あれでも完全にきっちりかっちりはめて、だから歌の難しいキーが高いとかがならなきゃいけないとかじゃなくて、完全にそのもうリズム芸ですよね、あれね。難しいな、あらすげえなと思って、そう、これをね、できれば、結局、そこをね、もうサビまで行きゃ安心ですよね。でって行けば、そこまでの、でとかね、とかをね、ただ、そうなんですけど。で、あのちゃんのオールナイトニッポンで、本田翼と飲んだ話をしてたんですけど、で、カラオケ、なんかバーかなんか行こうと思ったら、もう閉店ですってことは、あのちゃんと本田翼が来てるのに、閉店ですって言って断られたっていうとびっくりしましたけど、おー、あのと翼だよ、わかるって思ったって言ってましたけど、もう終わり、いっぱいですって断られたみたいな。で、カラオケボックスに湘南市行って、デザートが食べたかったみたいなんで、行ったって言うんですけど、そこで、ブリンバンバンボンの、一曲目に、それを入れて、本田翼が歌ったのが腹抱えて笑ったって言ってましたけど、最初の、で、それも生身で、みたいなの歌が最初のところだけを完コピしてたっていう、あとはもう全然ダメだったって言ってましたけど、それがおもろかったって言ってたんで、それやりたいね。そういうふうに思います。はい。何すか、つぶきライド。なんて書いておこれ。だよねか。そう。今夜はブギーバックとかね。そう、今もすごいから、マジで。みんな一回やろうとしてみて。スポティファイ持ってる人は、スポティファイで聞いたら歌詞出るし、その歌詞読みながら一緒にちょっとボソって、重ねて、歌ってみたら、やってみたらいいよ。全然無理やから。まあ、51歳だから無理なのかもしれないですけど、20代ならいけるかもしれないですけどね。っていう話をね、しています。ということです。はい。そんな感じですか。もう言いたいことは、言いたいことはと思い出したわ。GTO のまだ復活したやつ見てないわ。っていうか、まだ元のドラマもまともに見たことないですけど、見たいです。見よう。そう、ゴールデンウィークの目標やな、それな。あと、アウトレイジをね、なんとか、ゲオで借りてきてみたいなと思って、ますけどね、配信で見れないでしょ。絶対アウトレイジが毎回気になるんで、芸人さんの例えツッコミとかで、それアウトレイジみたいな、みたいな、アウトレイジが分かってないっていう、ショーシャンクの空にじゃないか、みたいなくだりは、やっと雨に打たれてるやつで思い、これかって思って、見たいと。そんなゴールデンウィークです。はい。そんなとこですか。じゃあ、そんな曲を。そんな曲を行きましょう。だ5月11日ね、前夜祭、男屋の前夜祭ありますんで、それにちなんで、行きましょうか。これ。これですね。はい、行きましょう。エキゾチカ、正式名称何？エキゾチカバンドのパブリッククラブバンドで、バファローウィング。 エギドスカバンロードパブリッククラブバンドでバッファローウィングでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン。略しておるネポン。はい、ということでお送りしております。435回でございます。さあ、行きましょう。続いては、いつもの、あら、で、じゃ、よっしゃ、このコーナー。
ハッシュタグ。
ハッシュタグ、俺にぽ。はい、クリス・ベブラーです。ハッシュタグオルネポでございます。 X でハッシュタグオルネポでポストをしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。さあありますか。最新からいきたいと思います。よいしょ。さあプスーンいただきました。聞きたいツイキャスが渋滞。オルネポ歌枕キュリオシ。おー、あ、そうそうそうそう、さっきね、二郎さんやるって、なんか今日ライブなんでしょ、二郎さんね。やるよなと思って。で、リンゴもやってんのよ、今、リンゴ。リンゴどうなってんの、これ。ちょっと、おい、リンゴって言おうか。こんばんは。あのスイキャス収録グドスピードバイク系ドットキャストさん、壁サンポさん、収録オルネポさん、収録中です。タヌーさん、アットグドスピーズクルータヌー収録収録中にお届け。はい、リンゴが今つい、
桃屋さんの真似っこしてたらオルネポのあのスイキャス始まったんで、ちょっとビビってました。
ビビってるんかいということで、はい、いや、今収録中だっちゅうね。はい。ということで、はい、さよなら、リンゴ。はい、リンゴやってますね。車運転、俺の真似ってしましたね。はい。くらないで。で、プスマだから今全部聞いてんのかね。はい。っていうね、今、リンゴ頑張っております。頑張ってますね。はい。ということで、皆さん、くらないリンゴをね。はい。あいつだけっていうか、あの、桃屋軍団って言ってるのもリンゴだけですからね。だからリンゴが活躍して、リンゴがもう超人気者、どんどんこれ今以上、これ以上、どうも玉木浩二ですぐらいなると、今もねすげえ人気ありますけど、桃屋軍団ってなんやねんってなるでしょ。で、誰やねんってなって、え、ここにたどり着くでしょ。あなたが師匠ですか、私が師匠って、こういう時ばっかりはね、ここ私が育てましたぐらい言えば、はあ、カリスマポッドキャスターなんだと思われるから、リンゴがカリスマ性を持てば持つほどね、はあ、いいと思ってます。はい、いいねを、プス、はい、いいねを今押しました。ありがとうございます。はい、ということで。はい、それで神田正輝さんです。続きまして、ありがとうございます。来月は誰だろう、キレイと。はい、ね。キタキタカフェとハッシュタグつってますけど、そう。で、今日収録しますんで、あの方です。当然、この方でしょう。っていうね。はあ、もうね、楽しい。だからまだね、来月のオファーはまだ、な、6月のオファーはまだしてないんですよ。今5月までは決まってます。で、6月を誰をお誘いするかという、ね、順番はね、もう、何、もう、一発目、ゆかちゃんが出てくれれば、あとはもうね、これでオープニングが決まったという、うまく順調な滑り出しになりましたんで。で、キキちゃん出まして、次誰ですかということですよ。はい。お楽しみにしていただければと思います。はい。僕はもし、何を、録音ボタン押すけど雑談してる人みたいな、感じですけどね。はぁ。そうそうそう。そういうことですね。そう、ゲリラ。ゆかちゃんが言って、見つかってる際にいたら、見つかった。流れ関係ないけど、喋り足りない部って、ポッドキャストで、博多おじさんクイズって回が、4月前半にやってた。おー、そうなんや。聞いたことあるな、喋り足りない部って。うん。 っていう気がする。はい。ということで。さあ。さあ。続きまして、あ、リンゴやん。あなたを沼に引きずり込んだものを教えてくださいに、オルネポが入ってると。ポッドキャスト、アニメ、何、二便作品で、TRPG などなど、毎日が充実しています。おお、オルネポ、キタキタカフェ、北九州の片隅、オレマル、キツツキ、PTRPG 部。おー、そっか。お、じゃあ、やっぱ俺のおかげってことだよね。俺のおかげやね。はい。それでよろしいぞ、リンゴ。ありがとうございます。さあ、続きまして、ケンチさんからいただきました。434回拝聴。縁が濃くなり、花丸くん。花丸くんも、おっさんさんも散歩が気持ちいい。緑、あ、緑か。緑が濃くなり、春やけね。ありがとうございます。そうなんですよ。ありがとうございます。散歩2時間、つまじゃいえば3時間とか2時間、もう暑くて休憩もするって言ったんですけどね。僕はぶっ通して2時間ちょっと歩きますけどね。ありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。令和6年4月24日配信のアップルポッドキャスト。ありがとうございます。434回。ありがとうございます。追いついておりますね。ありがとうございます。さあ、続きまして、サニトラさんです。出雲旅行、良いですね。出雲大社。出雲旅良いですね。出雲大社、振動の方は奥の院まで入れるらしいですよ。のどぐろは高い。煮付けにすると余計小さくなるわら。あのヨーロッパ町外観のワイナリー、私も家族旅行で行ったよ。嫁さん、チーズとワイン買ってたな。ビーフシチューに使ったら怒られた記憶。なんちゅうことしたんやろうね。割とそれ、ビーフシチューにするには高いよね。多分、赤玉ポートワインか、気の抜けた安いワインとかを使うのいいと思うんですけどね。言ってんじゃん。さすがやね。奥の院。振動。よく多分言ってるやろね、俺ね。わからんけど。はい。多分。と思います。はい。って思いますよ。はい。まだこれ。大丈夫ね。次ですね。はい。ありがとうございます。さあ、続きまして。世界の椿ライドからいただきました。世界の椿ライドは一体何をつぶやくんでしょうか。ハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポのコーナーって、ポストがなくてやらなかったことってないのかな。だとすると長いことやってんのにすごいな、っていうことで、ありがとうございます。そうね。そうね。確かに、途絶えたことがないかも。ハッシュタグオルネポって。まあ、前半はだから、ハッシュタグオルネポ、そうか、お便りも、お便りがあったのかな。でも、そうね、途絶えたことないかも。誰かが何かを、だからアポロさんみたいにその、ハッシュタグだけとかも、多分あるかもしれないですけどね。何かしら誰かがハッシュタグオルネポで投稿してくれてる、ノーヒットノーラン。ないかもね。今んとこ。今んとこ誰かが、一個とか二個の時は多分あったと思うんですけど、ずーっと収録前まで、で、ないな、これやばいなっていうのもあったような気がしますけどね。あと、そんな時に限って、収録できないで、2週間とか3週間とか空いて、その頃までには、誰かが何かを投稿してくれてて、結局奇跡的にだから毎週本当に途絶えず収録してたらゼロはあったかもしれないですけどね。おかげさまで、皆様のおかげでってね、勝手にやってるだけですけど、よく言うっすよね。ここまで来れたのは、聞いてくれてる皆様がいたから続けてこれました。これからも頑張っていきたいと思いますみたいなね、僕は勝手にやってるだけですからね、これで。ありがとうございます。はい。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト、心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポをポストしていただければ、私、大変喜びちょもらんま、マンモスネッピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんの オールデイズだ、ネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
てて、
はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃江直さんのオールデイズザネッポンでございました。435回でございました。桃江直さんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポー。はい、ということでね、昨日をもちまして4月27日、花丸3歳になりましたスペシャル。もう10年以上いる気がしますけど、もう3歳になりました。もう、なんすかね、完全に家族。あの、やつは人間だと思ってるかもしれない。ケムクジャラやけど、人間やないかと思ってますよ。リビングでピターって寝て、床にへばりついて横になるのが好きですよね。でもなんか、もう3年経ったかっていう、なんかちょっと寂しさもあるっちゃある。だから、犬の一生って、生きてて、まあ、15年、16年長くてね。なんで、僕が、何も病気とか事故なく生きてれば、僕が還暦過ぎぐらいにはね、もう僕よりも老人になってるんで、そういうのを考えると、なんか、吐かない気もしない。でもそんなこと考えちゃうの、今楽しいですけどね。だから、どんどん生きてんなっていうふうに思いますけどね。はい。ということで、また来週。今週、もうすぐ次の収録もありますけど、はい。また、来週。はい。それでは、オルネポエンディングテーマ、笹山で、ブラック・イン・ザ・ボックス。
理想など初めから来ちゃいないさ。重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく。並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて。答え合わせならまだ早すぎる。未来など見間違えるものさ。行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合って行けるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。先など初めから決めちゃいないさ。誓い交わしたものさえ消えてゆく心。踊るなら約束はいらないから。そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない。明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。 Mama さんが 何を信じることにも疲れた。はじめから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty The First Lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める埋める埋める。消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty。 消え失せるものなどもう何もない。
それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。あーでーな
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け。桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。